実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。解説は日本経済新聞日経アジア編集部の福田武博さんです。よろしくお願いします。
福田です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や水曜の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。Jeff, please read us the headline.
Gucci loses shine in China as discounts and outlets erode brand. French group Kering falls behind luxury rivals in market cap with Asian sales slumping.
中国で輝き失う Gucci、フランスケリング、値引きと決別。6月19日の日経電子版の記事などに対応しています。高級ブランド Gucci が最大市場の中国で低迷し、アウトレット店などの値引きがブランド価値を損ないました。さあ福田さん、世界のトップブランドがこぞって高額消費が急拡大する中国市場に参入した少し前と随分状況が変わってきたようですね。
そうですね。特にですね、グッチの中国市場の低迷が象徴的だと思います。このブランドを持つフランスのケリング社の1、3月期のグッチ売上高は前年同期比で 21% 減りました。全体の売上高の約 35% を占める日本を除くアジア太平洋地域、この売上が 19% 減った影響が大きかったようです、はい。見出しではグッチ loses shine in China、 グッチは中国で輝きを失ったとしています。loses shine という言葉はよく使う言葉で、映画を誇った例えば財閥とか高級品などが失速した際によく使われる表現です。ちょっと詩的な感じであってなかなかいい表現だと思うんですけれども、いろんなところでぜひ応用してください、じゃあなぜ輝きを失ったのか。で、見出しはこの後 as discounts and outlets erode brand と続いています。で、erode は腐食する、蝕むという意味の動詞です。なのでディスカウント、割引やアウトレットストアでの販売がブランド価値を徐々に損ねた、毀損したという意味になります。グッチは中国市場の開拓で型落ち品などをアウトレット店などで割引販売していまして、中古品価格も低迷していました。高級ブランドを選別する消費者の動きの中で、アウトレット品を販売せずブランド価値の維持に努めてきたエルメスやルイ・ヴィトン・ヘネシーのブランドなどに大きく遅れを取ってしまいました。で、その結果ですね、ケリングの時価総額は英語で、マーケットキャップって時価総額のことを言いますけれども、LVMH の10分の1、それからエルメスの6分の1まで下がってしまっています。で、サブ見出しではその点をケリング falls behind rivals in market capフォールズビハインドを追い越されるとか遅れるという意味なので、時価総額でライバルに置いていかれたというふうに表現しています、
はい。中国の消費不振というのはどの程度なんでしょうか。
はい、ちょうど先週までですね、中国最大級のネット通販セール 6.18 セールというのが各アマゾンなどいろんなサイトで行われていたんですけれども、昔の一時期に比べると盛り上がりを欠いたそうです。景気の先行き不透明感が強くなる中で、消費者がより割安な商品を購入する、コスパ重視の傾向が強まっていまして、アリババや JD.com などの通販大手は懸命な値引き合戦を繰り広げています。で、各社は大量なクーポン券も配布していたりするんですけれども、数年前のですね、高いものでも何でもどんどん売れたというそんなバブルの雰囲気があったセールからはちょっと一変した雰囲気ですね。現地メディアの調査では、中国の消費者の半分は買うべきものは買うけれどもコスパを重視すると回答しています。価格と機能などのバランスをより慎重に吟味して購入している様子が伺えます。その結果ですね、 JD.com では 6.18 セールの期間中、トップ100のブランドのうち、売上のトップのうち 70% がですね、中国ブランドになったそうです。中国製品の品質も向上してますし、欧米や日本の高級ブランドにはより厳しい環境になりつつあるようです。
以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境など アジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ asia.nikkei.com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日本経済新聞社の日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはラジオ日経のこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
トヨタチェアマン Akio Toyoda re-elected despite calls for accountability。
トヨタ認証不正をお詫び、株主総会で佐藤社長。6月18日付日経夕刊一面、19日付朝刊13ページの記事に対応しています。6月26日水曜の日経夕刊2ページのステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。なお夕刊は英文が一部割愛されています。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Toyota Chairman Akio Toyoda re-elected despite calls for accountability. President Koji Sato apologizes for safety lapses at shareholders meeting. Toyota Motors shareholders re-elected all 10 board members, including Chairman Akio Toyoda, on Tuesday at their annual meeting as the company proposed.
ここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。
Re-elect
再任する、再び選出する。
Re-elect Board member
取締役
Board member
続いて第2パラグラフです。
Some advisory firms had expressed opposition to Toyota's re-election, claiming he was responsible for irregularities in the company's auto safety and performance tests.
第2パラグラフのキーワードです。
Claim
何々と主張する。
Claim. Irregularity.
不正行為、不法行為。
Irregularity.
続いて第3パラグラフです。
When a shareholder asked about Toyota's corporate governance, Chairman Toyoda said, I will lead the Toyota Group's voyage toward transformation into a mobility company through proper craftsmanship.
第3パラグラフのキーワードです。
Proper.
正しい、適正な。
Proper. Craftsmanship.
職人技。
Craftsmanship.
例文をお願いします。
The glassware from this company is known for its fine craftsmanship.
この会社のガラス製品はその優れた職人技で知られています。
The glassware from this company is known for its fine craftsmanship.
続いて第4パラグラフです。
The scandal in which Toyota was found to have submitted what it calls inappropriate data to authorities for vehicle safety and performance tests, known as model certification, came to light earlier this month.
では、第4パラグラフのキーワードです。
Submit.
何々を提出する。
Submit. Inappropriate.
不適切な、妥当でない。
Inappropriate. Come to light.
明るみに出る、明らかになる。
Come to light.
例文をお願いします。
We will report on new details in the matter as they come to light.
私たちはこの件に関する新たな詳細が判明次第報告いたします。
We will report on new details in the matter as they come to light.
続いて第5パラグラフです。
At the meeting, which took place at the automaker's headquarters in Aichi Prefecture in central Japan, President Koji Sato said, We sincerely apologize to our customers and shareholders for the worries and troubles we have caused.
第5パラグラフのキーワードです。
Headquarters.
本社、本部。
Headquarters.
続いて第6パラグラフです。
Sato added, Chairman Toyoda is in charge of the group and is leading the efforts to make improvements grounded in the workplace. I will also work on the front lines to prevent recurrence.
第6パラグラフのキーワードです。
In charge of
何々に責任を負う、何々の担当の
In charge of Grounded in
何々に根ざした、何々を基盤とした
Grounded in Recurrence
再発
Recurrence
続いて第7パラグラフです。
Toyota has announced that it will halt shipments of three affected models, the Corolla Fielder, the Corolla Axio, and the Yaris Cross, in Japan until at least the end of July.
第7パラグラフのキーワードです。
Halt.
何々を停止する、中断する。
Halt. Shipment.
出荷。
Shipment.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。トヨタ自動車は18日、愛知県豊田市の本社で定時株主総会を開きました。不正認証問題の渦中にトヨタの株主総会が開かれて、豊田章男会長が再任されました。これは投資家からは厳しい声も上がったそうですね。
はい。佐藤社長は、ご迷惑をおかけしましたと、陳謝して、株主からはショッキングだと。これまでと同様の進め方ができるのか不安だなどの声が上がりました。機関投資家への影響が大きいアメリカの議決権行使助言会社の大手のインスティテューショナルシェアホルダーサービスとグラスルイスはグループ不正の責任は長年トップを務めてきた豊田章男会長にあるとして、取締役再任案について株主に反対を推奨しました。でその結果豊田会長の取締役再任案への賛成比率は 71.93% と異例の低さにとどまっていました。再任こそされたものの昨年の総会での賛成比率は 84.57% だったのでおよそ13ポイント減少しています。で株主総会で豊田会長は責任を取るのは自分だと決めて実行するのは執行メンバーでいつでも相談に乗ると言っていると、それが陰性と呼ばれるなら喜んでしたいと話したことも話題になりました。
陰性という言葉は割と強い表現ですよね。
そうですね。不正問題の根絶と再発防止へ巨大なトヨタグループのですね、体質改善を迅速に推し進めなければなりません。トップの強力なリーダーシップは不可欠だと思われます。創業家でもある自分がこのトヨタの改革を先頭に立って進めることが陰性と呼ばれるならね、それも望むところであると、悪者にされてもやり遂げるんだという責任感の表れだと受け止められています。ただそれが株式市場からどれだけ理解られるかっていうのは不透明ですよね。市場関係者が総会前に指摘したのはグループで不正が起こった欠陥に対する企業統治上の責任なので、今回の認証不正を生んだ根深い企業体質の問題は長年トップを務めてきた豊田会長にこそその責任があるんじゃないかと、そういう指摘があって、それは当然のことだと思います。このまま のガバナンス体制で本当に大丈夫なのでしょうかと、そうした懸念の声も株主総会では一般投資家からも上がりました。3月に日本企業で初めて60兆円を超えていた時価総額も認証不正発覚後には約48兆円まで減っています。国交省の行政処分もこれからあるかと思われます。3車種の生産を停止し、当初6月末までとしていた期間が7月末まで続くことになりました。8月以降のその生産再開時期についてはまだ未定なわけです。で市場関係者からは生産が低調なところに認証不正の問題が発覚して、ちょっと市場あるいは株価に対する評価が変わってきているぞと投資判断を変えつつあるようです。ガバナンス体制の再構築と、問題根絶これを受けてトヨタは今正念場に立たされていると言えるでしょう。
今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。続いてはアルクの English Spotlight。 アルクの
English Spotlight。
ここからは株式会社アルクの藤田さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月のこのコーナーでは4回にわたって株式会社アルクが提供している英語アプリディズニーファンタスピークをご紹介しています。最終回の今日はアプリのメインコーナーの一つであるストーリーの新作リロ&スティッチのリスニングを体験していただきます。
はい、ありがとうございます。ストーリーのコーナーでは毎月新しい作品を追加していますが、24日にリロ&スティッチを追加いたしました。今回は作品の一部第1話の音声を聞いていただきたいと思います。 ストーリーコーナーの音声はアメリカで収録した現地のナレーターによる臨場感のあるナレーションを使用しているので非常に聞き応えがあります。
はい、では第1話の音声を聞いていただきましょう。
Out in space, a scientist named Jumba Jukiba was on trial for creating experiment 626, who destroyed everything he touched. The grand councilwoman turned to the blue creature. Show us that there is something inside you that is good, she said. Instead, 626 horrified everyone. The grand councilwoman sent Jumba to jail and exiled 626.
いかがでしたか？映画を見たことのある方も、そうでない方も、なんとなく内容がつかめましたでしょうか？
今聞いていただいたのは、作品の冒頭でエイリアンの試作品626号、つまりスティッチがある裁判にかけられているシーンです。スティッチは破壊的な行動ばかりするため、宇宙世界から追放処分を言い渡されたといった内容でした。この626という数字は宇宙の科学者が626番目に作った試作品エイリアンということで、そこから今日6月26日はスティッチの日と言われています。記念日に合わせて非常に良いタイミングで作品を追加できました。ディズニーファンタスピークではこのようなお話のまとまりごとにリスニング、単語、文法、スピーキングとスパイラルの方式で学んでいくので、物語の内容をベースに英語を学んでいくことができます。イラストもディズニーさんのオフィシャルのものですので、ビジュアル面ももちろん楽しんでいただけます。ディズニーファンタスピークのたくさんのコンテンツで英語の音に慣れながらリスニング力を育んでいただけると嬉しいです。
そして今回何か学習応援イベントを開催されるんですか？
はい、ディル&スティッチのリリースを記念した学習応援イベントを6月24日からスタートしています。聞くだけでプレゼントに応募できる企画ですので、ぜひたくさんの方に楽しんでもらえると嬉しいです。
4回にわたって様々な角度からディズニーファンタスピークの英語コンテンツを体験していただきました。基本無料で豊富な英語コンテンツを楽しめますので、ぜひお試しください。今月は小池さんと藤田さんにご登場いただきました。藤田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでアルクからのお知らせです。突然ですがクイズです。仕事が溜まってきたなぁを英語で言えますか？正解は
My work has been piling up。
日常生活の動作を英語で話すことができますか？語学のアルクから一人でも自然な会話力がみるみる身につく大人気シリーズ、起きてから寝るまで英語表現1000の新装版が発売。今日したこと、感じたことのすべてを英語で言ってみるつぶやき練習で、話し相手がいなくても英会話が上達。テキストの例文を英語で真似して言ってみるだけでスピーキング力がぐんぐん伸びます。新装版起きてから寝るまで英語表現1000を使って口から自然に英語が出てくる状態を目指しましょう。詳しくはおきねるシリーズで今すぐ検索。
解説は日本経済新聞日経アジア編集部の福田武弘さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next week.
この番組は日本経済新聞社の協力、英語のアルクの提供でお送りしました。